Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ブライトビットブラザーズステージ105です。
はい。
今回もドラゴンクエスト5天空の花嫁2回目。
ということで、ね。やっていきましょう。
はい。まあね、1回目が思いのほか、進まなかったので、ちょっと、どうしようかなという感じなんですが、まあ、今回で様子を見てですね、はい、3回目で調整しようかなと思ってるんですけども、うんうん、今回オープニングでですね、本編とは関係はないんですが、この当時のね、
うんうん、
まあ、ゲーム業界がどんな感じだったのかっていうので、長谷川さんがちょっと調べてくれてるんで、
はい、
教えてもらおうかなと。
まあ、ドラクエと双璧をなすゲームといえばやっぱり FF、
うん、そうですね。
ですね。
うん。
で、僕の勝手なイメージですけど、
うん、
FF ってこう、ファミコン時代も人気あったけど、
うん、
FF というかスクエアかな、
うん、
が、ほんとスーパーファミコンで、すごくこう、確固たる存在になったイメージが
あるですね。ある、ある。
ですね。で、対するドラクエって、
うん、
スーファミから、あんまり出なくなったな、出ないっていうのは本数がじゃなくて、
うんうん、
遅いな
タイトル数ね、そう。めちゃくちゃ一本作る時間がどんどん長くなっていきましたからね。
うん、はい。で、ちょっとね、そこが気になったんで、
うん、確かに。
そこを調べたっていう感じなんですけどね。
は
い
はい、
ファイナルファンタジー4がですね、
うん、
1991年7月19日に出てるそうなんです。
じゃあドラクエ5より1年前ね。
はい、早いんですよ。
うん、
で、スーパーファミコンで、
うん、
まあ、スクエアが出てるわけですけど、
覚えてますよ、
売り上げがですね、144万本なんですって。
ああ、まあでも100万やっぱ超えてるんですね。
うんうんうん。そこは超えてますね。うん、で、92年にドラクエ5がね、出ますよね。9月27日に出てるんですけど、うん、はい、そのちょっと後、
うん、
1990年12月6日に、FF5 が出てます。
早いな。
早いんですよ。
早い。これあれかな、今ではね、よく言われてますけど、奇数と偶数でチームが違うなんてね、言われてますけど、
はいはいはい、
そういう2チーム体制になってたんですかね、もしかしたらね。
なんかそういう話ありますよね。うん、システム派のナンバリングと
そうそうそう。なんかね、言いますよね。
ね、う
ん、
お話派のって。うん、で、5の方は、255万本
ということで。うわ、すごい。わ、すごいな。
ここでね、躍進してるんです、ね。
ファイブってあれですか、魔導アーマー出てきたやつですか、
じゃないかな。
ね、あれ。
だっけ、それ。
一番覚えてますよ。なんか魔導アーマーガシャガシャこう歩いてるシーン。
うん。
めっちゃ覚えてる、あれ。
で、さすがにその翌年に6は出てなくて。
うん、そうですね。
1994年
4
月2日に、FF6 が出ています。
なんかね、もうプレステ1が出るよっていう頃に出たんですよね、確か。
うん。で、245万本ということで、
5
よりちょっと減ってはいるんですけど、
うん、
まあもうでも200万本は超えるシリーズになって。200
万本超えてるってめちゃくちゃですよ。
うん。
あ、
ね、
うん。
で、ここでですね。
うん。
FF に出る速度として抜かれるんですよね。
そうですね。うん。圧倒的に違う、はい、スピードが違う。ドラクエが時間かかりすぎやん。
はい。
うん、
じゃあドラクエ6いつ出たのっていうと、
うん、
その FF6 の翌年ですよ。
はいはい。
1995年12月9日。
え、そうか。じゃあもうプレステが出た後に出てるんや。
ああ、そうかな。
プレステは94年ですからね。
ああ、そうですよね。
うん。
そっかそっかそっかそっか。
だからスーパーファミコン末期っていうやつですね。まあ末期というかスーパーファミコン息長かったからな、結構な。
まあ、そうですよね。そうそう、ニンテンドーのハードはね。
ね、プレステ出た後も全然現役でしたもんね、スーパーって。
はい、なんかすぐ買えない感じあって。
うん、そうそう、
なんか、プレステってこう、大人のハードの感じあったから。
確かに。あと、本体がやっぱちょっと高かったですからね。
うんうんうん、最初とこにね、
うん。
で、ドラクエ6は320万本ということで。うん、はい。本数的には抜かれてはいないんです。
すげえな。
じゃあその先どうなっていくかというと、うん、FF7 が、1997年1月31日にプレイステーションで出ます。
そんな後か、
うん。はい。まあこれはもう本当にプレイステーションごとめちゃくちゃ売ったタイトルだから。
じゃあプレステが発売されてから結構経ってたんですね。
そうですね。
もうちょっと早いかなと思ってたけど。
いやー、これね、僕当時、うん、友達の部屋に居候してたんですけど、うん、もうその友達が血眼になって本体ごと探してました
よ。わかる、うん。みんなあれ見たら遊びたくなるでしょ、そら。
そうなんです。うん、新宿のヨドバシで見つけたぞって、わざわざ電話かかってきましたから。
すごいな。今のプレステ5みたいな。
で、まあ、400万本。
うおお、すごい。400万本。
ってすごいです、
ね。今の時代でもなかなかないよ。
ない。ない。
すげえな。
で、うん、じゃあ次はドラクエ7の番かっていうと、うん、FF8 が先に出まして、1999年2月11日にプレイステーションでスクエアから FF8 が出て、370万本売り上げていると。
すげえ。すげえ。もう300万超えんの当たり前って感じですね。
そうなんです
よ、ね。めちゃくちゃやな。ちょっと感覚おかしなんだ。
もう本当にここで完全に抜かれてるというか、こう別のね、価値を持った FF がね。
うん、
っていう。で、まあ、翌年ね、2000年の8月26日に、やっとドラゴンクエスト7が出ると。
そうか。
プレステですよね。うん、そうですね。セブン、石版集めね。
はい。
で、406万本出てるんですよ。
おぉ、すごいな。
そうそうそうそう。
やっぱりか。やっぱすげえな。
ためが効いてるのか。そうですね。まあ一応、だから、2000年までのカウントだと、販売本数っていう意味では、一応まだドラクエがトップを走っているんですけども。
すごいな。なんか、2トップがすごすぎて他のゲーム、勝ち目ないっすよね、もうそれはね。
ないですね。400万本台って、ちょっとすごすぎます
か、ね、いや、ちょっと考えられないですね。
うん。
だって、ハード普及台数考えても、すごい装着率ですよ。
ですよ。
本当に。多分、本当に。5割近いんじゃない？買ってる人。
うん、と思いますよ。本当 FF7 やりたいからプレステ買わなきゃって人は、当時すごく多かったと思うし。
FF7 出た時に、プレステの販売台数ってどれぐらいだったの？ 1000 万台とかいってないんやとしたら、もう、軽く5割超えてると思いますけどね。
ですよね。
うん。
もう本当ここのタイミングで販売台数伸ばしたと思うので
。あ、それは間違いないと思いますね。
ねえ、ほんと社会現象になってたから、
うん。やっぱドラクエと FF 両方遊べるハードというのは、ね、かつては任天堂のハードだったんですけど、うん、それがね、プレイステーションになったということで、ね、めちゃくちゃそらプレステ売れるよと。
そうです
ね。やっぱソフトですから、やっぱね。
うん、そうか。まあだからプレステがこう、トップにね、踊り出たというか。
そ
う
です
ね。
それは当然だと思います。
この時は64ですかね、任天の方はね。
そうですね。
はい。というね、うん。
なるほど。
歴史がある。
いや、改めて聞くと、今聞いてもすごい数字ですね、ちょっとね。化け物ですね。
うん、
というわけでね。
はい。
まあ、今回も前回に引き続き、ドラクエ5のストーリーの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.Bright Bit Brothers.
前回、幼年時代。まあ、子供時代のね、
はい、
話でね、主人公とヘンリーが奴隷として働かされるというところまで話したと思うんですけども、
うんうん、
この次の時代が青年時代前半ということで、
うん、
主人公とヘンリーが光の教団の奴隷となって10年後からお話が始まります。
はい。
ということで年齢的には主人公がまあ大体16歳ぐらいになってると。高校生ですよ。
うん。
小学校1年生から高校生まで奴隷として働いてるっていう本当に過酷なね。
すごいな。
ちょっともう想像できないぐらい過酷ですけど。
うん。
で、何させられてるかというとですね、うん、光の教団の大神殿の建設をさせられていると。
はい。
いうことでね。で、まあ、そこで毎日辛い労働させられているとですね。
うん、
ある日一人の奴隷の女の子がひどい目に遭っているところを目撃します。
うん、
ヘンリーがもう俺は我慢できねえっつって。助けに行きます、
うん。
主人公も見捨てられないということでね、
うん。
同じく助けようとするんですけども、まあ、看守たちにボコボコにされてしまいます。
はい。
で、その後二人は牢屋に連れて行かれるんですけども、
うん、
実は看守の中の一人がですね、
うん、
そのひどい目に遭っていた女の子のお兄さんだったんです。
うんうんうん、
で女の子がマリア、
うん。
そのお兄ちゃんがヨシュアという名前なんですけども。
これいいのかなっていうぐらいそのまんまの名前だけど、
う
ん、
そうですね。はい。まあ、子供にはわかりませんから。
はい。
そしてヨシュアはですね、お前たちを助けるから、その代わり妹も連れて行ってくれないかと。
はいはいはい。
言います。で、この脱出方法としてはですね、 死体を流すための水路を使って、神殿から脱出するんですけども、まあ、主人公ヘンリー・マリアが樽の中に入ってね、その水路の中を流れていけば、ここから出れるよと。ただし、出たところでどこに行くかわからないと。いう一か八かの賭けなんですね。
はい。
そして脱出をしますと。するとですね、その長い水路を抜けると海に繋がってまして。さらにこう海を漂っていって、たどり着いた先が名もない海辺の修道院というところに流れ着きます。
はい。
で、そこで3日間眠り続けて目を覚ました主人公はですね、自分が無事だったことを確かめて、そしてヘンリーも無事だったということで、新たにですね、父親パパスの意思を継いで、自分の母親を探す旅をする決意をしてですね、
はい。
ヘンリーも俺もその旅に連れて行ってくれということで、二人で旅することになります。
ね、行くとこないですからね、ヘンリーもね。
で、マリアはですね、その修道院でまた奴隷でいる人たちのことを祈りながら暮らしますと、ということで、とどまることにします、でですね、主人公とヘンリーが旅の途中で立ち寄った町の宿屋に泊まるんですね、するとですね、夜中主人公が目を覚ますとヘンリーが起きていて何か考え事してるんですね。で、話を聞くと自分の故郷ラインハット城のことを思い出していたと、これなぜかというと昼間に町の人に話を聞いたところですね、ラインハットの王様、つまりヘンリーのお父さんがすでに亡くなっていたと、
はい、
その10年の間にね、
そ
して現在は弟のデールが王様になっているらしいと、ただあまり評判が良くないんだよなという話を聞いてショックを受けてたんですね、で、もともと城には戻る気なかったヘンリーだったんですけども、やっぱりラインハットの様子が気になるということでちょっと寄ってみようかなと言い出すんですね、で、主人公はまあその気持ちを受けてラインハットに寄ることにします。で、ラインハットに着くとですね、何やら様子がおかしいんですね。どうもですね、王妃様、まあ、つまりヘンリーのお母さんがどうやら偽物なんじゃないかという話になってるんですね。で、その正体を暴くためにラーの鏡が必要であると。ね、はい、これ正体を見破るといえばラーの鏡です。
そうです、
ね。ドラクエでの鉄板のアイテム。
はい。
で、こちらを手に入れた主人公はですね、偽王妃を見破って倒します。
はい。
そして、ヘンリーが正体を明かすことでですね、デールは自分からですね、自分は王に向いてないと。やっぱりお兄ちゃんが王様になってくれと言うんですけども、何を言ってるんだと。お前は王様でいろと、俺がしっかり補佐してやるからと。いうことで、ラインハットに残ることにします。
この、なんていうんですかね、ここの話すごいですよね。ちょうどね、DS で、ここら辺までやってるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、DS になると、普通の道中とかでね、何かボタンを押すと、その自分のパーティーメンバーが喋りかけてくるんですよ、ね。
あるある。最近のドラクエ入ってるんですよ、それ。
そうそうそう。それでね、すごくヘンリーが、パパスのことを申し訳なかったって言うんですよ。
ああ、そうか。自分をね、助けに来たせいでね。
そう。
ああいうことになりましたからね。
そう。で、奴隷の時も言うんだけど、ヘンリーは割とそれでも明るいんですよ。
そうですね。そうそう。ヘンリーってね、すごくポジティブなキャラなんですよね。そうそうそう、表向きね。
そう。だけど、すごく反省してて、
そうそうそうそう、
で、やっぱりそれがあるから、お前の旅、お母さんを探す旅に俺もついていくよっていう感じになっていて、で、そのかつての故郷にね、主人公の故郷に帰って行ったりすると、ひどい有様になっているので、それを見てやっぱりヘンリーもやっぱり申し訳なかったみたいにも言うし、ね、でその後その自分の国の惨状を知って、で、やっぱりそこで喋らないシーンがあるんですよ。
なるほど。
ボタンを押しても、まあ、うつむいてしまって何も言わないみたいなのが出てきたりして。
なるほど、なるほど。
そういう意味では DS 版っていうのはこう、心情をすごく表現してくれるので。
より深くこう、キャラクター表現してるんですね、そこで、ね。
そうそう。だからヘンリー、いいやつだな。
いや、ヘンリーね、いいやつなんですよ。これ、ここまでって実はヘンリーのこれ成長物語でもあるんですね、ここね。
そうそう。本当に子供の時の俺はバカだったよって言うんですよ。
なるほど、なるほど。
もうね、それが、いやいや、今お前はすごくいいやつだから、ずっと一緒に旅がしたいよって思うんだけど、まあそうもいかないんで。
ね。だからまあ本当の意味でヘンリーは王の器を持ってたんですけども。
そうなんです、
ね。それでもこう、弟をね、立てて、自分は補佐するというところも、やっぱ器の大きさを表してると。は
い、ね、いいキャラですよね。
そう。いや、これね、ほんとヘンリー立派になったなと思ったもんですよ。
うん。うんうん、
で、まあ、主人公はね、ヘンリーが城に帰ったことを喜びながらもですね、まあ、自分で旅立つわけですけど、まあ、この時にはですね、もうすでに馬車が手に入ってますから、
はい。
モンスターが仲間にできてるわけですね。
そうなんですよね。
まあ、だから一人ではないんですけども、そして、一人旅を再開した主人公はですね、サラボナという町に着きます。
うん。
その町に着くとですね、突然一匹の犬が走ってきます。
うん。
なんだろうと思ってると、とですね、 誰かお願いです、その犬を捕まえてくださいと言って一人の女の子が走ってきます、
うんうんうん、
でその女の子はごめんなさい、この子が突然走り出して一体どうしたのかしら、さあいらっしゃいリリアと、
うんうん、
女の子が犬を連れて行こうとするとですね、主人公に懐いて離れないんですね、
うん、
私以外の人に懐くなんて初めて、あなたは一体と女の子が驚くんですよ、
うん、
でその驚きつつ主人公を見た女の子はですね、主人公に見とれてしまってセリフが出なくなってしまうんですね、
うんうん、
で女の子に名前を尋ねられて、はい、主人公が答えるとですね、
うん、
女の子はまたお会いできたらきっとお礼をしますと言って去っていきます、
うん、
そしてその後サラボナで一番の大富豪ルドマンさんの屋敷に行くとですね、
はい、
お手伝いさんみたいな人に、あなたもフローラお嬢様とのご結婚お望みですかと言われます、
うんうん
見るとですね、自分以外3人の人が扉の前に並んでるんですよ、
うん、
どうやらですね、この屋敷の主人のルドマンがですね、自分の娘の結婚相手を募集してるようなんですね、
はい、
ただしね、条件というのがあるそうで、
うん、
その条件というのがこの大陸のどこかにある炎のリングと水のリングという2つの指輪を手に入れてこいと、
うん、
この指輪は身につけた者に幸福をもたらすという噂があると、
うんうん、
なのでこれを手に入れた者にフローラとの結婚を認めるというのが条件だったわけです、
はい、
そして一通り説明が終わるとですね、フローラが出てきてですね、
うん、
自分の結婚相手は自分で決めます、それにリングのある場所はとても危険で私のためにそんな危険なことはしないでほしいと止めに入ります、
うんうんうん、
そこでフローラが主人公に気づきます、あら、あなたはさっきの、あなたも私の結婚相手にと驚くんですね、
うん、
今まで嫌がってたのにちょっと嬉しそうなんですよ、この時こうして主人公はリングを探すための旅に出てですね、
はい、
火のリングが眠る死の火山、水のリングが眠る滝の洞窟へと向かいます、
うん、
で、まあ何やかんやって炎のリングを手に入れた後ですね、
うん、
今度水のリングがある洞窟に行くためにはですね、水門を開けてもらわないといけないということで、
うん、
水門の管理をしている山奥の村に行きます、
うんうんうんうん、
するとですね、
うん
うん、その村にビアンカの父親のダンカンがいるんですね、
ね、
はい、まあ、ダンカン自体が主人公が生きてたことにまず驚きまして、
はい、
そしてパパスが死んだことに悲しみます、
はい、
ただまあダンカンの方の奥さんも亡くなっていてですね、今はビアンカと二人で暮らしているということで、
はい、
まあ、そういう話をしているとそこへビアンカが帰ってきます、
うん、
でビアンカはですね、意外と驚かずにですね、
うん、
サンタローズの村が滅ぼされて主人公も行方不明になったと聞いていたけれど、
うん、
私は絶対に生きていると信じていた、
うんうん、
だってあの時また一緒に冒険しようねって約束したものねって言うんですね、
そうそう。
これがですね、このビアンカという女の子がいかに素晴らしい子に成長したかということがわかるわけですね、ここで。
ねえ、そうそう、うん、その、ね、お化けの城に行って、
うん、
帰ってきた後にまた冒険しようって言ってましたもんね。
そう、その約束をずっと覚えてたわけです。10年間もね。
うんうん、
でですね、まあいろいろ話聞きたいからゆっくりしていってほしいとビアンカに言われるんですけども、
うん、
まあ実は結婚するためにリンゴを探していると主人公がビアンカに話をします、
うん、
まあここでビアンカの話わからないんですが、
うん、
画面が暗転しまして、
はい、
特殊ウィンドウが出てそこにメッセージが流れます、
はい、
今回ねこのドラクエ5こういうメッセージが流れるシーンが多々あるんですけども、
うん、
隠して十数年ぶりに再会した主人公とビアンカの二人はその夜遅くまで語り合った、
うん、
そして夜が明けたというメッセージが流れてですね、
うん、
朝になりビアンカが朝食の準備をしている間にですねルドマンは主人公にある秘密を打ち明けます。ビアンカ本人には言ってないが実はビアンカは実の娘ではないと、
うん、
だからこそビアンカには幸せになってほしい、自分は体が弱いからこの先どうなるかわからないし、うん、主人公がビアンカと一緒に暮らしてくれると安心なんだけどなぁと言われます。
なるほどね
はい、
そうそう、もともとねビアンカの家があったとこね、
うん、
行くと別の人が宿焼けしてて、
うんうん、
ルドマンさんが体弱いから、うん、療養のために田舎の山奥行ったんだよって言われるんですよね、
はい、そうなんです、そこでねちゃんと繋がってるんですけど、
うん、
でですね、まあその後朝食をね食べてるとですね、
うん、
ビアンカが主人公には幸せになってほしいから水のリング探しを手伝ってあげると言っています、
うん、ね、
そしてまた一緒に冒険できるということで喜ぶビアンカを仲間に加えて村を出ることになります、
うん、
そしてですねその後水のリングを無事手に入れた主人公はルドマンの元に戻ります。そして二つのリンゴを手に入れたことを報告すると、もうルドマンは早速結婚式の準備を始めます、
うん、
ここでフローラとビアンカ初顔合わせです、
うん、
ラブコメでよくある展開です ね。フ
ロー
ラがそちらの女性はとビアンカに気づきますビアンカはえ、私はただの幼馴染で さて、用も済んだことだし、私はこの辺でとビアンカが帰ろうとすると、うん、フローラが呼び止めます。もしや、ビアンカさんは主人公さんをお好きなのでは？それに、主人公さんもビアンカさんのことを、そのことに気づかず私と結婚して主人公が後悔することになっては、と動揺するフローラ。
うん、
意外とね、フローラ鋭いんですよ。
ですね。
うん、お嬢様の割には。
うん、
すると、そこへルドマンがね、提案をしてきます。今夜一晩、主人公によく考えてもらって、フローラかビアンカを選んでもらおう。いやいや、待て待てと。もう主人公置いてけぼりですよ、これ。
ですね。
どんどん話が進んでいく。まあ、なんしてね、主人公喋りませんから。
まあ。
こういう時にね、ドラクエの主人公の口数が少ないというのがね、都合がいいんですよね。あ、まあ、こうしてね、一晩考えて自分の結婚相手を決めることになります。
はい。
これが、まあ、未だに定期的に話題となる数あるゲームの中でも屈指の超有名イベント
です
ね、ここがね。
うん、
もうこのゲームを語るときに絶対ここを、というかここしか取り上げられないんですけど。
ね、
まあ、ここ以外が過酷だという考え方もあるんですけどね、確かに。
うん、
楽しいことを取り上げるならまあここだろうなと。そしてですね、まあ、この後、またもや特殊メッセージが流れるんですけども、その夜、宿屋に泊まった主人公は夜中にふと目が覚めた。というメッセージが流れてですね。
はい。
主人公は宿屋のベッドで起き上がります。
はい。
で、夜中ね、一人で街を歩いて、屋敷へ行くとですね、ルドマンが起きてるんですね。はい、
うん。
で、ルドマンと話すと、主人公のこと気に入ったから、
うん。
たとえフローラを選ばなかったとしても、結婚式は自分が面倒を見てやると言ってくれます、うん。この辺ね、ただのお金持ちじゃないですね。
ね。
うん、なかなかやっぱ懐の深い人ですよ。
ね。ね、切符がいいというか、
そうですよね、
気持ちがいい人ですね。いや、
本当に、そうそうそう。でですね、この後ね、ビアンカが泊まっている宿に行ってみるとですね、
うん、
ビアンカも来てたんですね、
うんうん。
で、窓の外を眺めてるわけですけども、話しかけると、なんだか大変なことになっちゃったね。でも悩むことないわと、
うん。
フローラさんと結婚した方がいいに決まってるじゃないと。私のことなら心配しないで、今までだって一人でやってきたんだもの。と結構ね、あっさりした感じなんですよ。
うん、
ところがですね、もう寝た方がいいわよ。私はもう少し夜風に当たってるわ。なんだか眠れなくてと。めっちゃ気にしてるんですよ、やっぱ。めちゃめちゃ気にしてるやんって。
そらそうです。
そらそうや。まあ、この気持ちがわからないぐらいの子供にはね、ちょっと伝わらないかもしれないですけど。まあ、ある程度の年齢の人ならここでね、ぐっと来るんじゃないかなと思うんですが、このけなげなね、態度に。そして朝になりまして、ルドマンの屋敷でね、みんな揃ってどちらかの女性を選ぶと、
うん、
いうことなんですけども、こっから先がですね、結局選んだ人によってちょっと細かいイベントが変化してしまいますので、
うんうんうん、
こっから先のお話はちょっとある程度端折っていかないと成り立たないんですね。はい、
そうですね。
はい。まあ、この後、盛大な結婚式が行われて、
はい、
妻となった女性と一緒に旅をすることになるんですが、
うん、
結局このどちらを選ぶかというとこがね、このゲームの一番話題なとこでですね、
そうですね。
激論が繰り返されてるわけなんですけども、
うん、
これね、この論争についてじゃあ公式はどう思っているのかというところなんですけど、これね、堀井裕二さんがね、
はい、
インタビューで答えてます。
へ
え。ほとんどの人がビアンカを選ぶと思った。と言われてるそうです。
え、それはそうでしょ。
はい、そうです。私もそう思います。
だって僕、何度遊んでもビアンカしか選ばないと思います。
は
い、ます。
これはですね、制作者の意図としてはビアンカを選んでもらうように考えてるようなんです、やはり。
うんうん
うん。で、まあ、いろんな理由があるんですけども、
うん、
堀井裕二さんがこう言われてるということで、多くのメディアとかでもですね、
うん、
やっぱりビアンカと結婚するルートが紹介されてたりとか、
はいはい、
まあ、ほぼこれが正史であると。
まあね。
いうような扱いを受けてると。で、まあ、これをね、ビアンカ派が、いろいろその、フローラ派に説明するときの理由が、まあ、いろいろあるんですけど。もうそんなことせんでもええやと思うけど。
そんなことしなきゃいけないの？
スーパーファミコン版と PS2 版のパッケージに、主人公と並んで書かれているのがビアンカであると。
そうですね。
はい。あとはですね、ドラゴンクエストモンスターバトルロードのシリーズ出演したときの肩書きも、
うん、
ビアンカは天空の花嫁っていう表記があるのに対して、
うん、
フローラは貴族の霊嬢というふうに表記されてる。
ああ。
さらにですね、全機種通じて、テレビ CM はすべて主人公プラスビアンカルートを採用した演出になっててですね、
うん、
フローラメインのバージョンは一切作られていないわけです。
うんうん、
まあ、こういうのから考えてもですね、堀井さんが、まあ、ほとんどの人がビアンカを選ぶと思ったということに嘘は偽りはないと思うんですよね。
うん、
まあ、実際そういう演出にも受け取れますから、十分。
うん、
なぜ関係性がね、ありますから。
そう。やっぱり、フローラはポットでなんですよね。
はい。
スーファン版どうだったか忘れたけど、DS 版って、 先に出会うんですよね、一応。
うんうんうん。そうそうそう。
船の上でね。はい。
あの、プレステ2版もそうです。
うん、なんか、デボラもいましたけどね。はい。
そうそう。あのね、DS 版ではデボラというキャラが追加されててね。はい。これ、一応設定では、フローラの姉という設定らしいんですけど。
すごく、気性が荒くて、ね。
そうそうそうそう。積んでるキャラなんですね、お嬢様でね。うん、フローラは上品なお嬢様で。
そうそう。うん、デボラがいることによって、うん、さっき話してたようなフローラが、気が利いて察しが良い女の子になっている理由がわかる。
うんうんうん、
そこに説得力がちょっとあるなと思いましたけど、ね、まあどっちもやっぱり関係性はね、どうしたってビアンカでかなわないから。
うんうんうん、まあでもこの花嫁候補が追加されるというところはやっぱ制作者側としてもここがみんなが好きなとこってわかってるってことですよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。う
ん、で、まあ、このデボラとフローラ姉妹という設定なんですけど、血が繋がってなくてですね。
うんうん、
まあ、そもそも、この、実はフローラ自体も、ルドマンさんの実の娘じゃないんですよ、そもそもが。
ああ、そうでしたっけ。はい。
デボラもフローラも幼女なんです、これ。これで言うとですね、ビアンカも実の子じゃなかったですよね。
そうですね。
はい。これなぜかは、まあ、実は、後々ね、
うんうん、
この血が繋がってないという設定が重要であることがわかるんですけど。
はい。
ちなみに、このフローラ派の人の意見もちょっと調べてみたんですが、うんうんうん、フローラ派の意見としてはですね、そもそもこの指輪を見つけてきた人と結婚するという話に乗ったにもかかわらず、その約束を反故にするのはおかしいという理由があるらしいです。フローラはそのつもりでその条件を受けて覚悟してるにもかかわらず、
うんうん、
そこの話に乗った主人公が突然出てきた幼馴染と結婚するのは義理に反しているという意見がフローラ側みたいです。
まあそう言われりゃそんな気もしますけどね。わかんないでもないですけど。
だからこそ決着がつかないです。
うん、
てかついてるんですけどね。制作者側が言ってるから。
まあまあまあ。
まあでもここがね、いいとこではあるんですよ、うん。もう本当に制作者の意図を超えたところでね、盛り上がってるということでね。うん、それだけ魅力的なイベントということですよ。やっぱり。はい、
Brightbit Brothers。
でですね、この後結婚したキャラとパーティーを組んで、主人公は新たな旅に出ます、
うん。
で、ここからちょっとざっと端折りますけど、まあなんやかんやありまして、パパスが実はグランバニアの元王様だったということがわかります。やっぱりね、あのオープニングのシーンは夢じゃなかったと。
うん、
事実だったということになりますね、ここで。
はい。
で、ただですね、なぜ王様だったのに王様を辞めたのかというのがですね、魔界に連れ去られた妻、マーサ、つまり主人公のお母さんを救うために王の身分を捨てて、その身分を隠して、三女と息子を連れて天空の勇者を探す旅を続けていたということがわかるんです、うん。
はい。
そして現在のグランバニアの王様は、オジロンという王様なんですけども、
うん、
こちらパパスの弟になります。
うんうんうんうん、
つまり、主人公のおじさんです。
名前がそのまんまですからね、
はい。お父さんがパパスで、おじさんはオジロンです。もうこのあたりもね、鳥山明テイストが出てますけど、
はい。
で、このオジロンに会いに行きますと、主人公が生きていたことに驚きましてですね。
はい。
さらにですね、じゃあ君が生きてるなら君に王位譲るよ、と言います。このおじさんもね、非常に人ができた人で。
はい。
いや、私はそもそも王なんて器じゃないと。
うん。
兄の息子の君が生きているならば、君が王様でいいじゃないかと。
うん。
いうふうに譲るんですね。
はい。
そういう話をしているところにですね、主人公に男女の双子が生まれます。
うん。
これ実はここに至るまでに、
うん。
一緒に旅をしていた妻がですね、
うん。
ところどころでこう体調が悪くて倒れるというシーンが入るんですね。
うん、
なんかこうやたらとバタバタ倒れたりすると、
うん、
で実はそれが身ごもっていたからだというのがここでわかるという演出なんですけども、
うん
うん、そうしてですねこの翌日新国王即位の日とさらにその国王に子供が生まれるということで、
うん、
もう国中の人がお祝いムードになってですね大騒ぎします、はい、国中がもう飲めや歌えや踊れやの大騒ぎになると、
うん、
そしてその夜ですねお城の中ももうみんな酒飲みまくって、
うん、
酔いつぶれた兵士が床で寝てたりするんですよ、
うん、
そんな中にオジロンも寝てるんですね王様の格好した人が床でベタって寝てるんですよこの辺がねすごくやっぱドラクエらしいなと思って
ですね、
はい、見てたんですけどでですねまあ主人公はその人がバタバタ倒れてるお城の中をねうろうろしながら奥さんの様子を見に行くんですよ、
はい、
するとですね奥さんいないんですよ、
はい、
そこにですねお手伝いの人が出てきまして、
はい、
どうも隠れていたらしいんですけども、
うん、
王妃がモンスターにさらわれてしまったと、
うん、
妻ですね主人公の、
うんうん、
で自分は二人の赤ちゃんを抱いて身を隠すのが精一杯でしたすいませんとこう謝るわけですね、
うん、
でこれは大変だと思っているとですねそこに三女がやってきて、
うん
これじゃあまるで20年前のあの人と同じじゃないかと。
うん、
そう。パパスも主人公が生まれた時に奥さんが行方不明になってるということでね、うん、歴史は繰り返すのかと、
うん、
ただこの後お城の人たちが目を覚ましてですね、こういろいろ話し合いする中でですね、いくらお酒飲んだとはいえね、
うん、
お城中のみんなが寝てしまうのはおかしいと、誰か薬でも入れたんじゃないかと、
うんうん、
そういえば大臣がいないぞという不穏な空気が流れるわけですよ。でその中主人公はですね、もう一人で手がかりを探しに来ます、
うん、
そこでですね、なんと父親パパスの仇であるジャミが妻をさらったということを知ります、
うん、
そしてそのさらわれた妻がデモンズタワーに連れて行かれたことも知り、
うん、
主人公がデモンズタワーに向かうとですね、そこにはジャミがいて、
うん、
今回のことは主人公をおびき出すための罠であったんだよと言われてですね、
うん、
ジャミと対決することになります。
はい。
で、そこでジャミはですね、俺は不死身だぜと、うん、お前の攻撃なんか効かないぜと言っているジャミの前にですね、そのさらわれた妻が飛び出して、
はい、
私が守るわみたいな感じでね、飛び出してくるとですね、うんうん、妻の体が光り輝いてジャミを弱体化させます、
うん。
その結果ね、無事主人公はジャミを倒すことができて、ジャミは断末魔に言います。こんなはずでは、
うん、
さっきの光はまさかその女、伝説の勇者の血を、勇者の子孫がまだ生きていたとは、
うん、
というわけですね。そして、やがてお前の血筋から伝説の勇者が蘇るだろう。しかし、それだけは何としても止めねばならぬ。これでも喰らえと。ジャミは最後の力で主人公と妻を攻撃します。すると、二人は石化して石になってしまうんですね、ここで。
はい。
そして、わははは、その体で世界の終わりを見るがいいという捨て台詞を残して、ジャミは生き絶えます。ここで画面が暗転します。大変なことになって、これ、ここからどうなるんだろうと思ったらですね、デモンズタワーに二人の男がやってきます。
はい。
どうやら二人はね、兄弟でお宝を盗みに来た盗賊のようなんですね。
うん。
二人はですね、主人公と妻の石像を見つけて、おお、こりゃ綺麗な石像だと。高く売れるのかもしれないぜ、って持って帰ってしまうんですね。
うん。
そして、その頃、グランバニアではですね、オジロンがもう主人公の行方を必死に探しているんです。どこどこで姿を見たそうですって言ったら、じゃあそこに兵士を派遣しろとか言ってね、いろいろやってる中、うん、生まれたばかりの双子は突然泣き出すんですね、
はい、
でそれを見たお手伝いさんはこんなに泣くことは初めてだと、もしやお二人の身に何かあったのではと不安を感じるという演出が入ります、
うん、
そしてまた場面が変わって、先ほどの盗賊兄弟がですね、石像を競りにかけているシーンになります、
うん、
するとですね、どこかのお金持ちが子供が生まれたお祝いに家の守り神として主人公の石像を買っていきます、
はい、
で妻の方の石像はですね、他に当てがあるということで別の場所へ連れて行かれてしまいます、
うん、
そしてここから先の演出はですね、石像を買った家族の幸せな日常が描かれるんですけど、
うん、
これがですね、その主人公にとって非常に強烈な皮肉演出になってるんですね、これ。で、その石像を買っていった人というのはですね、新婚でですね、
うん、
子供が生まれたばっかり、ご主人と奥さんと赤ちゃんと住んでいる家に主人公が石像として連れて行かれてですね、庭に置かれるわけですよ、ポンと。で、そこで子供がどんどん大きくなっていく様を見せられるんですね。
うん、
赤ちゃんが歩けるようになったりね、子供がどんどん成長していく姿を動けない体で見続けさせられるわけですよ。
そうですね。
はい、もうこれ本当になかなか辛辣な演出だなとは思うんですけども。
うん、
ただその家族の会話の中にもね、勇者がいない世界の日々がですね、どんどん不安な状況になっていくという会話が含まれてるんですね。そんな情勢だからこそこの守り神が欲しいということでこの石像を買ったという話なんですけども、うん、でですね、結局その不安が的中しまして、この家族にもついに不幸が訪れてしまいます。
はい、
子供が家の庭で遊んでるとですね、魔物たちがやってきて子供をさらっていってしまうんですね、
うん、
どうも主人公が子供だった時から勇者になる前の子供をさらっていくということを魔物たちはまだ続けているようなんですよ、
うんうんうん、
で、その子供をさらわれたね、そのご主人はなんとか行方を探し続けるんですけど、一向に手がかりは見つからないと、
うん、
で、そのイライラから何が守り神だと言ってね、石像に八つ当たりをして押し倒してしまうわけですね、
うん、
バーンとで倒されたまま床に放置される主人公の石像、ずっとこう映されていてですね、そんな中、背景の色が変化することにより、春から夏になり、
うん、
秋には枯葉が散って、冬には雪が降るという季節が変わっていく演奏ね、長い 時間かけて見せるわけです。
うん、
このたっぷり時間かけた無言の演出はですね、子供でもなかなか感じ取れるんじゃないかというぐらい辛い演出だなと思って。
ね、その前回で、
うん、
奴隷になることもね、
うん、
結婚と同じぐらいこう、
うん、
ドラクエ5語る上で話されていいんじゃないかってこう川崎さん言ってましたけど、
はい、
いや僕やっぱこっちも相当、はい、相当だなと思いましたね。いや
これ相当ですよ。
その本当に無言の演出がもうね、うん、
いやこれね、この演出の切れ味本当素晴らしいと思います。
ね、いやひどいなっていう、
本当に素晴らしいです。
なんかなんて言うんだろう。こうね、うつ展開とかよく言いますけど、
そうい
やもう、ほんとこれすごい容赦なくやってるというか、
うん、
ドラクエのあの世界観と絵柄ってやるから、
うん、
余計なんかこう、ひでえなっていう感じだ、ね。そうなんです
よ。これ、私だからよくね、ドラクエと FF が比較されるときに、
はいはいはい、
FF の方がちょっとこう、大人向けのストーリーだというかね、暗い話とか、
はいはいはい、
まあ人が死ぬことが多いお話はね、はい、FF の方が多いんで、
はいはいはい、
そういうイメージだと思うんですけど、あの、本当の意味で、残酷で辛い演出ってドラクエの方が多いと思うんですよ。
ね、こう、まあ、でもこう、本当トップレベルじゃないですか、この。
ですね。
ね、石像。
あの、ドラクエ4のね、主人公の幼馴染、もろとも村全滅というのも相当私はきつかったんですけども、
うんうんうん、
まあそれに匹敵するぐらい、その人は死なないですけど、
うん、
この残酷さというのは本当にすごい演出だなと思います、この切れ味。
ね。で、ゲームクリアしてるからね、我々は。うん、あの、うんまあ、僕はクリアしてないですけど、この先知ってるんで、
うん、
石化溶けることは分かってるけど、あの、なんていうかな、希望がなさすぎるじゃないですか、この時って。
いや、これね、初めてこれ見た時、どうなるのこれと。
うん、
まあ、誰か助けに来てくれるのかもしれないけど、これ、来てくれたとこでこれどうなんのこっからと。
ね。
やっぱ思いました。なのでね、このシーン、ほんと今でもやっぱ印象残ってるんですよ。
残ってます。その、さっき話してた、その、季節が移り変わっていくとことか、
うん、
覚えてますね。
ね。そしてですね、うん、このシーンは、その、画面の演出とともに、そしてさらに年月が流れたというメッセージが出まして、
うん、
その後、ある三人組がやってきます。
はい。
そこにね、この家の主人が出てきて、何か用かと尋ねるとですね、
うん、
その三人組は、通りすがりの旅のものですが、これは立派な石像ですね、
うん、
と、
うん。
私たちに譲ってもらえませんかと持ちかけてきます、うん。すると主人はですね、そんな石像ならタダでくれてやるからさっさと持っててくれと、言います、
うん。
そう。この三人こそがですね、
うん、
サンチョと、
うん、
主人公の双子の子供たちなんですね、これ。
ね。
もうこれね、出てきた時に、サンチョでわかるんですよ。
うんうんうんうん、うん。
ただ、その、まあ、連れてる二人がね、
うん、
もしかして、と。まあまあ、サンチョが連れてるわけですからわかるんですけど。
うん。
まあ、ほんとね、このシーンはめちゃめちゃ感動しましたよ。
ね。
誰かが助けに来てくれるであろうことは期待してましたけど。
はい。
もう期待通りというかね、期待以上のもう感動がありました、ここは。
うん。
で、結果としてはですね、石化してからこの時点で約8年経っていると。いうことで、生まれたばかりの赤ん坊は8歳になっているわけですね。
うん。
でですね、その8年間ね、の間に三女が子供たちを育ててくれて、
うん、
しかも育った子供たちが必死でね、自分のことを探してくれてたかと思うとですね、もうそれだけで嬉しくて感動しますよ、これ。
ですね。
これだから当時子供の人よりは大人の人は相当グッときたんじゃないですかね。
そうですね。
特にお子さんいる方とか。
大人が遊んだ方が重みがあるでしょうね。
うん、はい、なのでこれね、若い時に遊んだ人ね、ぜひ今もう一度遊んでみてください。
ああ、確かに確かに。
全然ね、受け取り方違うと思います。
うん。
はい。そしてですね、一人の子供がですね、ストロスの杖という杖をかざすとですね、
うん、
不思議な光が石像を包んでですね、石化が溶けます、
はい、
家の主人はびっくり、山頂は大喜びということで、
うん、
主人がうわ人間だっつって、人間やったんかいこれっていうね。
ね、
で、なんせ子供たちはですね、生まれてすぐ両親と離れ離れになってますから、
うん、
これがほぼ初対面なわけですよ、
うん、そうですよね、
うん、で息子の方がですね、わあ、あなたが僕のお父さんですね、僕はお父さんのこといっぱいいっぱい探したんだよと言って大喜びします。
言ってた。
で、娘の方はですね、はじめましてお父さん、私は〇〇です。 この名前をお父さんがつけてくれたんですよね。お父さんのことは山頂おじさんからいつも聞かされてました。そしてお母さんのことも、うん、それから世界が大変だってこともね、と言います、
うん。
もうね、この会話だけでですね、山頂がちゃんと育ててくれたなと、
うん、
そうそうそう、賢そうな子供に育ってるじゃないかと、
そうそう
そう、ね、丁寧な言葉で話してるし、自分たちの立場もよくわかってると、
うん、
これでね、本当にもう山頂めちゃくちゃ大活躍。重要なキャラです。これ二代にわたって結局この自分の家系を支えてくれてるわけですから。
そうですよね。
うん、めちゃくちゃ重要です。
そう。うん。
そして主人公に息子が言います。ねえお父さん、僕たちと一緒に今度はお母さんを助けに行こうよ。
うん。
それから悪い奴をやっつけて僕たちが世界を救うんだよね。
うん。
お父さんが残していった天空の剣、僕装備できたんだよって言うんですね。無邪気。ね、はい。
そうなんですよ。
これね、ストーリーの途中で言わなかったんですが、
はい。
ここまでの段階で主人公、天空の剣手に入れてるんですよ。
奴隷から解放されて、自分の故郷に戻った時に、うん、パパスの隠し部屋見つけて、そこにあるんですよね、
う
ん。
そうです。そこで見つけてですね、でも装備できなかったんです。
そうそうそうそう。そう。
装備できないということは勇者ではないんですね、これ。
そうなんですよ。
そう。
で、あれなんですよね。パパスの隠し部屋に行くのを、子供の頃、
うん、
塞いでたおじいちゃんがいるんですけど。
はいはい、そうそうそうそう。
そのおじいちゃんが、天空の剣持った状態で行くと、
うん、
あ、パパスさんが装備できないと嘆いていたのはそれなのかって言うんですよね。うん、だからパパスも装備できなかったっ。
そうなんです。これだから、親子二代にわたって天空の剣を手に入れていたけれども、装備はできなかったんです。
うん、そうなんですよね。
なので、パパスも、主人公も自分が勇者ではないことを知っていたからこそ勇者を探す旅に出ていたわけです。
うんうん、
ところが、8歳の息子が装備できたよっつって。
うん
ね、これによってですね、主人公は自分の息子が勇者であることを知るわけです。
はい。遊んでる人もね。
そう、そうそう。でですね、これ、この展開がですね、非常に熱い展開でですね、
うん、
これもですね、おそらく、プレイしていた時の年代によって感じ方違うと思うんですが、そうなんです、うん、これ大人だとね、相当これ熱い展開ですね。
うん、
もう、この日のためにね、自分は生まれて生きてきたと思える瞬間ですよ。自分の息子が立派に育ったというか。
うん、
自分がね、勇者であることより自分の子供が勇者であることが嬉しいというね。
うん、
この気持ちって、なかなかやっぱ子供には理解できないと思うんですよ。
そうなんですよ。当時の僕は全然理解できなくて。
勇者自分じゃないのって思いますよね。やっぱ子供はね。
いやもう、奴隷にされるわ。石化させられるわで、
ね。うんうんうん、
えらい苦労してるから、ね、絶対自分が勇者に覚醒すると思って遊んでたんで。
うんうんうん、そうです
ね。これはね、ちょっと僕にはいい驚きじゃなかったんですよ。当時の僕はね。
これだから若い人ほどね、実はここは結構分かれ道かなという気がしますね。
しますね。
ただこれ、大人目線、お父さん目線で見るとですね、非常に熱い。
そうだよな。
これめちゃくちゃ熱いです、これ。
ストーリーに、世界の命運を盛り込んだり、
うん、
恋人とのこと、
うん、
まあ、愛を盛り込むのは、
うん、
もうね、当たり前っていうか、
うん、そうですね、
悪く言えば愛ですってこと
あ
るけど、
まあ、よくある、ね、テンプレですから、そこはね。
うんうん、これは案外ないのかな。
でもこれはね、多分堀裕二さんからしたらテンプレなやり方だと思うんですよ、
うんうんうん、
他人の人生を経験することが感動であるという、
なるほど、
ことをやってるだけだという感覚だと思います、多分。
だからここのために三代の物語を作ってるとも言えますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、自分が達成できなかったことを息子が達成してくれるというね。
うん、
これは本当にその子供がいる親御さんからするとすごくこう共感できるとこじゃないかなという気がするんですよね。
うん、
で、ここが今回のドラゴンクエスト5の一番の特徴と言ってもいい部分なんですけど、
うんうんうんうん、
従来シリーズに共通していた主人公イコール勇者というお約束を破ったんです、ここで。
そうですね。
自らのお約束をここで見事に破るわけです。
それもすごいな。
しかもね、そもそも今回の主人公は、ゲーム開始時に魔王を倒すという使命自体がないわけですよ。
そうなんですよね。
うん。
発売前から、
うん、
なんかそういう言い方してなかったかもしれないけど。
わざとやってると思いますね。
なんかね、
うん、
今までの主人公とは違うっ ていうのは、すごく伝わってきて、やっぱイラストとかからも。で、まあ、どっちかっていうと、こう、モンスター使いですっていうことがすごく、発売前は押し出されてたイメージがあるんですけど。
そう
です
ね。てか、むしろそこしか押せなかったんでしょうね。
うん。
これはネタバレできないでしょ
う、
ここはね。
うん、うん、ここはできないですね。
だから、親子愛という振りはしてたと思うんですけど、
うん、
それ自体も一番最初のね、パパスと主人公の親子愛だと思うじゃないですか。
うんうんうん、そうです。
まさか、主人公の子供の話まで繋がるというのは、この時完全に隠してますから。
もう、僕は騙されて遊んでたし、
ね。いや、これサプライズ。だから、このあたりのね、仕組みが本当にうまいんですよ、やっぱり。
うまいですね。
本当にうまい。こんなにシンプルにシャープにね、
うん、
サプライズ仕込めるって、本当すごいですよ。見事です。
うん、あとね、
うん、
DS 版をやり直してて感心したのは、うん、まあ DS 版自体がね、うん、5のリメイクだから、
うん、
まあシュッとされてるんだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりさっき川崎さんが言ったように、
うん、
主人公が魔王を倒す動機っていうのがないのに、
うん、
面白いんですよ、話を進めていくことが、
うんうんうん、
それがすごいなと思った
んですよね。そうですよね、確かに、うん、そのモチベーションをどこに持たせるかっていうと、今までのドラクエはやっぱり一番悪い奴がいて、
うんうん、
そいつを倒して世界を救うんだというのがモチベーションでしたから、
だからその、
うん、
大きな柱によってのご都合主義っていうのが、
うんうん、
使わないでも全然引っ張ってってくれるんだなっていう、ね、
いやそうです、だから
興味を引っ張るというか、
ね、それでお話を成り立たせてるというところがね、
すごいですね。
本当にもうシナリオ演出脚本の手腕がもう発揮されてる
なんですよね。そうそうそう、うん、で周りで人が死ぬってまあ、パパスは亡くなっちゃうけど、
うん、
もうなんか大概じゃないですか、自分の運命が。ひどすぎるじゃないですか。
そうですね。
そういう他人の犠牲じゃない演出でね、
うんうんうん、
こう、
うんうんうん、
ちゃんと感動させてくれるっていうのも、
うん、
自己犠牲でもないし。
そうなんですよ。
そうなんですよね。まあだから成長をちゃんと描けてるってことなのかな。
だから、決してね、その、奇抜なことをして、プレイヤーを驚かせてるわけではないんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
その、ストーリーの積み重ねというか、
うんうんうんうん、
このびっくり自体がね、違うんですよね、その、
そうです、
ね。想像してなかったことではあるんですけど、
うん、
その驚き自体がね、嫌な驚きじゃないんですよね、これね。
うんうんうんね、すごいですね。
いや、すごい。本当に見事です。ロト三部作の時も、4のね、導かれし者たちの時もですね、本当に見事なストーリーテリングだと思いましたけど、
うん、
まだこんなことできるのかと。
うん、
しかも今回に限って言うと、本当に今このストーリーの段階まで、魔王出てこないですからね。
確かにね。そうそう。
一応その、世界を救うという目的はあるんですよ。何かが起こっていて、
うん、
それを救うために勇者を探していると。
うん
だまあ、勇者を探すことが目的か、一応ね。あと、お母さんね。
はいはいはい。
で、それがここで、やっとね、目的の一つ、勇者を見つけることができたと。
うん。
でも、ここの段階でもまだ魔王はいないんです。まあ、言うと、その、光の教団の教祖が悪者ぐらいの感じかな、今で言うと。
そうですね。
うん。まあ、子供さらって奴隷にしてみたいなね、ところがあるから。まあ、なのでね、この、勇者対魔王というお約束がメインではないというところが、この、ドラクエ5のストーリー最大の特徴であり、うん、それがなくてもこんなに楽しめるお話が作れるんだというところが、この5の素晴らしいところですね。
はい。
本当 ね、ドラクエは毎回驚かせてくれますよ。
うん、
本当に。毎回毎回次どうなるんやろうと期待しつつね。
うん。
うん、まあまあ、こんなもんかと思いながらね、遊んでるとね、えぇ、ー、ってなるという。本当改めてその遊んでまた新たな発見があるというところもねすごいなと思います。
そうですね、その DS 版やり直してて思うのは、
うん、
モンスター使いっていうところがね、
うんうん、
そこまですごく押されてないというか、
そうですね、
うんうん、ただ確実に面白いんですよそれって、
うんうん、
あのゲームの仕組みとして出てくるこいつら仲間になったらどうかなってい
う
のがもう楽しいから、
うん、
その大きいストーリーがあるんだけど、
うん、
小目的として自発的なね、うん、プレイヤーの経験値を得て自分を強くするっていう繰り返し作業の中に、
うんうん、
このモンスター仲間になるかなっていう、
うん、
こうランダム要素を入れてくれたことによって、
うんうん、
戦闘一回一回がなんかちょっとね、楽しみがあるんで。
う
ん、
そうですね。今回、実はね、システムのところで話しようと思ってたんですけど、
はい、
パーティーが 3人になってるんですね。同時戦闘できるパーティーが。
はいはい。
1人減ってるんですよ、4の時より。
はいはいはい。うん、
これは、その、制作者側の意図として、パーティーメンバーをできるだけ入れ替えてほしいっていう意図があるみたいです。
なるほどね。
うん。4人だとね、安定してしまうんですって。
ああ。
だから4の時は、メンバー入れ替えがあんまなくて固定してるプレイヤーが多かったというのを知ってたみたいで。
はいはいはいはい。
もっと馬車を活用してほしいというので、3人にしたということみたいですね。
なるほどね。
で、さらにね、ちょっと思ったんですけど、
うん、
今回そのモンスターを仲間にするっていうこのシステムはですね、
うん、
もしかしたらこのお話が先にあってからできたんじゃないかなと思ったのが、
うん、
人間の仲間がほぼいないんですね。
うん、そうかもしれない。
あくまでも主人公の周りの子供だったり、奥さんだったり、お父さんだったりがパーティーにメインになってるわけですよ。
まあ確かにね。
これはそこをやっぱり濃密に描くためだと思う。そこに他人が入ってきた場合に、
はい。
ちょっと薄まるじゃないですか、その。
確かに確かに確かに。
そこをより強調するために、メインの肉親プラス関係ないモンスターたちというパーティーを組めるようにしたんじゃないかなと思って。
なるほどね。
だからこそ感情輸入度が違うんですよ、全然。絶対その身内がいるんですよ、パーティー。
うん。うん。
まあヘンリーはね、ちょっと違いますけど。
そうですね。
でも、
まあ、でも一緒に10年。
家族ですよ。
そう、一緒に10年奴隷してる、ね。
そうなんです。
兄弟ですよ。
ヘンリーってね、未来の主人公だったんですよ、あれって。
うんうんうんうん、
だから、ヘンリー結局結婚するじゃないですか。
はい、はい、はい。
主人公より先にヘンリーが結婚すると。だからあれは主人公が結婚することのこう未来像だったんですね、多分、ね。
確かに。
うん。
そうか、その、まあ、何事もなく、行く方の未来なんですね、
うん、
ヘンリーはね。
そうそうそうそ
う。
だからあれはプレイヤーに対して、こう、この世界ではこういう結婚するという行為があるんだというね。
なるほど。
多分ことも知らせてるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど、
うん。
まあ、対比にもなってますよね。
そうそうそう。うん、だから、改めて考えたときに、確かに今回パーティーに入る人間というのがほぼいないなと思って。
ああ。
3兆ぐらいですからね、あとね。
そうですね、うん。4から比べたらね。
そう。だから、その家族愛をより強調するために、それ以外を入れない。で、そこにはモンスターで補うという感じなんじゃないかな。
すごいな。なんていうか、こう、小手先で面白くしとこうってことがない。
ない、ない。
本当に。
もう完全にお話とシステムがガチッともう噛み合ってますね。
うん。
無駄がないというか。
うん。
恐ろしいですね。改めてこう考えると。これをどう、まあ時間かけてこう、
まあね。
やってったんでしょうね。
まあ、冒頭で時間かけすぎて。
そう、伸び伸びやったしね。まあ、あれはなんかいろんなね、いろんな不良の事故もあったみたいですけど。
はいはい。
まあまあ、それでもね、できたものがこれだけ素晴らしいものですから。
うん。
待った甲斐はあると思いますよ。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい。ゴッドメディスン復刻版をやってまして、
はい、
前回ですね、
うん、
ドクトルドリルっていうね、
うん、
賢いマンドリルを倒してですね、
うん、
人間界に兵器を送り込んでるってことで、はいはいはい、人間界の方に戻っていきました。で、日高町っていうところに戻ってくるんですけど、これはあの、自分が住んでるところの隣なんですね。
うんうんうん、
だから定期買うと、あの、電車で自分の街戻れるみたいなんですけど、僕は一回もそれやらないで。
電車で移動するんですね。
はいはい。うん、駅はあるんですよ、
うんうん
うんうん。で、定期が買えるなとは思ったんだけど、
うんうんうん、
買いつつ何に使うやらと思ってたんですが、どうも戻れるっぽいんですが、
うん、
この日高町に何があるかっていうと、う
ん、
このゲーム、ゲーム内ゲームファントムを開発していた会社があります。
うん、ああ、重要な場所じゃないですか。
はい。で、落雷で、会社ダメになってしまったので、
うん、
まあ、お化けビルと呼ばれてるんですね。
あーはーはー、なるほど。
で、閉鎖されてるんですけど、
うん、
下水道から行けるということで、
なるほどね。
人間界でも一応ね、地下ダンジョンという感じでやっていくんですけど、途中ちょっとね、進めないところがあって、でね、
うん、
割と敵がぐんと強くなるんで、ここは。
うんうんうん、
結構時間かかって進んだんですけど、
うん、
バルブを開けて先に進むためにあのパワーハンドっていうのを買いに街に戻ったりとかね、
うんうんうん、
いろいろやってて、下水道の一番最後の方まで行ったんですけど、
うんうん、
街でね、
はい、
落雷があっ て、うん、ファントム作ってた会社で、働いてた人が何人か行方不明になってるみたいな話、
うん、
平山さんって言ったかな、
うんうん、
女性社員がいなくなってるって話が聞けたり、
うん、
あとね、なんか下水道の中におじさんが住んでて、
う
ん
う
ん、その人がなんかお前たちの知っていることがこの世のすべてじゃないんだぞみたいな言ってきたりして、だからなんかこの人は意味があるのかなと思いつつ意味深なこと言うんですけど、うん、まあ一番奥に進むと、
うん、
ボスが待ち構えてまして、
はいはいはい、
ドレインダイバーっていうなんかこうかっこいい名前がついてるんですけど、あのね細っこい毒を使うやつで、
うん、
ここを通りたい人間は俺の毒で全部倒してやるピロロロローって言うんですよ。ピロロロローって
な。ピロロロ弱そうやな。
うん。まあ、なかなかしぶとかったんですけど、一応倒して。と、うんうん、いうことで、これでファントムに一応入ることはできました。う
ん、
はい。っていう感じでね。
なるほど。
うん、人間界でも、まあ、このローブとか剣とか持った状態でうろうろしてて。
それ見えてるんですよね。
見えてます、見えてます。
敵も普通の人に見えてるんです。
ああ、それは、あのね、
うん、
地下にしか出てこないですよ、敵。
へえ。
うん。
何日の光がダメとか？
あ、そういう設定は特にないと思うんだっけ。
じゃあ単に敵は自覚してるんや。なんかここでバレたらまずいみたいな。
かもしれないですね。うん。で、そうですね。街でもなんか魔物とかモンスターが出てるぞっていう噂は一応ないんだけど。
はあ、ははあ。
同世代の友達とかが、
うん、
自分らの格好についてなんかちょっと聞きたいよ。かっこいいねみたいに言われて覚えはあるけど。
あ、そうか。中二っぽいからね。
うんうん。そうですね。人間界は、なんか思ったほどなんかまだパニックは起きてないんですけど。そうか。
やっぱり悪らしくこそこそやってるんですね。
やってるんですかね。まだあの本格的には攻めてない
のか。いやでもどっかでこうバーンとバレた時の大騒ぎになるんじゃないですかね。楽しみやな、それ。
ですね。
もしくはもう本当に誰にも知られずに解決してしまうかもしれないですね。もし
かしたらね。うんうん、なんかそういうのもね、うん、少年もののジュブナイルものだとありそうですよね。う
ん、
かっこ
いい。どっちにね、転んでも面白いけど。
はい。
いや楽しみですね。お話がこれからどう展開していくのかというところね、
うん
はい、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回もドラゴンクエスト5天空の花嫁でした。
はい。
これナンバリングというかサブタイトルどうしようかな。前編中編後編とかでいいですかね。
ああ、それが合いそうです ね、う
んうんうん、なんかあの幼年時代青年時代とかって書くことすらネタバレっぽい気がしてきたから
、うん
まあ、全く知らない人には何を言ってもネタバレな気がするんで、
はい、
もうあれですね、3回とも全部ネタバレになりますね、これでいくとね。
そうですね、
次回は青年時代後半の話と、
はい、
ようやくねゲームシステムの話をちょっとしようかなと、はい、思ってますので、はい、もうしばらくお付き合いください。まだまだ話せるけど、まあ、後半はねちょっとさらっと流しておきましょう。長谷川さんも最後までプレイしてないということなので、うん、
はいはいはい、
お話の方はさらっと流してシステムとかもねちょっとメインで話していこうかなと思ってます、う
ん、はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。